はい、では、出エジプト記の19章ですね。出エジプト記の中で、まあ、ついに、こう大きな、こう分岐点、この曲がり角に、来て、います。まあ、この名前がですね、出エジプトという名前の通りですね、エジプトから脱出してきたところを私たちはこれまで見てきました。まあ、荒野の旅をしているわけなんですけれども、なんでこのホレブの山ですね、シナイの荒野にあるホレブの山の方に向かったかというと、モーセがこの芝、燃える芝の中から現れてくださったこの主によって、あなたはこの山にで主に使えな、神に使えなければならないと、このように、こう言われて、いたからなんですね。ということで、もう改めてですね、この出エジプト記を私たちが学んでいる、まあ、目的というか意義ですね、なんで私が、この選んだのかと言いますと、まあ、具体的にこの世に生きて毎日の生活を送っているわけであって、まあ、その中でキリスト者として、まあ、生きていくというですね、このこと、救われた生活ですね、でこれをですね、どうやって送っていくのかということは本当にこう教えられるために学んでいるわけですけれども、でこの世から救われたということを、この出エジプトはこの表しているということを見てきましたですね。まあ、罪の中の奴隷ですね、そしてサタンが、ファラオがサタンと同じようにですね、この奴隷のままにしているというところから、子羊ですね、この流された血によって、そして贖い出されてですね、そしてこの後悔が、別れた後悔というのがバプテスマを表していて、もう古いエジプト、これは死んだんだと、で自分たちもエジプトにあって死んでいるものであって、そして、水を通って、今度はキリストにある新しい命だということでですね、新しい生活を始めたんだっていうところを見てきました。そして、このこれからのこの大きな大きなテーマになってくるのは、聖書という言葉のあの最初の漢字、聖、聖別とか清めとかですね、この内容になっていきます。清いというとですね、私の名前の清正の方の、三髄の方の青ですね、まあ、この言葉もあるわけなんですけれども、まあ、こっちの方はですね、若干違いますね。この聖書の聖の清いとですね、何が違うかって言ったら、その清く正しい方の、この私の名前の方の清っていうのは、汚れているのを洗ってもらうと、洗われた状態っていうことですね、純粋であるとか、そういう意味がありますけれども、この、まあ、聖とね、この仏教のね、言葉で書く聖の方は、この分かたれるというのが元々の意味です。分かたれるですね、こういろいろあるものから、こう今リンゴのね、この切ったものがありますけれども、ここから、こう一つですね、こう取ってですね、これ食べなきゃいけない分けられて、で清正のものになったわけですよですね。でこれが元々の、まあ、意味なんですね。なので、例えばなんで聖書と呼ばれるかといったら、この数ある、ありがとう、数あるですね、書物の中で、言葉の中で分かたれて神のものになっていると、これ神のもので、ある、まあ、書物だということですね。まあ、それで、この聖書と、まあ、こう呼んでいるんだと思うんですよね。まあ、私が初めにこう教会に来た時にですね、本当に不思議だったのは、まあ、やっぱ書物、これをですね、第一に抱えてですね、この教会に来るわけですよ。だからちょっと気持ち悪かったですね。普通の本の読み方じゃないんですよね。そしてクリスチャンになってからもちょっと不思議で、まあ、いくら分厚いといっても、これを10年20年30年40年ですね、同じものを読み続けるのかと、飽きないかと、でいろいろ思いました。でやはり特別な、分かたれて神の言葉であると、まあ、いうことで、この聖別という言葉があります。 で、まあ、しばしばキリスト者は、まあ、このようなものでなければいけないというふうに言われますけれども、これが、この世に生きているけれどもこの世のものではないと言われますね。これ英語だと分かりやすいんですから、 We are in the world、 この in ですね、 in the world but not of the world、 of ですね、この世に属していないですね。けれどもこの世に生きて、まあ、いるわけなんですね。だから清くなるということはこの世から離れることではないわけなんですが、この世のと同じ価値観を共有するものでもないわけなんです。イエス様がこのユダヤ人たちに捕らえられる直前にですね、このゲッセマネの園でこののところでね、祈られた祈りがあります。でそれが17章ですね、書いてますけれども、15節から、私がお願いすることは、あなたが、これ父の神ですね、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理ですと。いうことですね。でペテロも第一ペテロの中で1章15節でこう言ってます。あなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとされなさいと、このように、性別聖化なんですね。でこれしばしば誤解されるんですけれども、何か私たちがすることが性別だと、まあ、誤解されてしまいます。聖化とかっていう時にとても大事な、この本当に福音というのは神がしてくださったことですよね。ですね、神が成し遂げてくださったものでありますですね。聖化も同じです。神が罪から私たちを引き離してご自分のものとしてくださったんですね。第一コリントの6章の11節で、もう本当にこの、罪と不貧困とかそういう偶像礼拝にまみれていたコリントの人たちにこう言われたんです、言ったんですね。パウロが、あなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした、しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。ですから、現れて義と認められたって、これどっちも神がされてるじゃないですか。聖なるものとされたってのも神がされてるんです。けれどももう一つ、この清められなさいっていう命令もあるんですけれども、この聖なるものとされたこの神の御霊の働き の中に自分が生きていくって、そういう意味で応答していくって感じですね。でこれが本当に今何もないところからなんか清くなっていかなければいけないではないんですね。そうではないんです。覚えてますかね、ペテロが全身を洗ってくださいってね、このもし洗わなかったら私と関係ないって、もうそれは必要ない、沐浴はされてるんだよって、足だけ洗うんだよってこうイエス様言われました。もうすでにその神が行ってくださったこの聖化性別があってですね、でそしてそれを具体的に聖霊の力によって、この清い生活を、まあ、こうしていくという、まあ、これが徐々に徐々にという、まあ、ことなんですね。これ本当に大事な教理っていうのを教えなんですよ。というのはこれもし間違かったらですね、もうなんちゅうのかな、こうランク付けがあってね、クリスチャンの間に、どうですか、あなたレベル4まで行ったみたいなね。でもね、口には出さなくてもそれっぽく心で感じてる時あるんじゃないかな。私は二流のクリスチャンだとか三流のクリスチャンだとかですね、まあ、それは間違いなんです。後のものが先になり、先のものが後になるですよね。まあ、ということで、この恵みによって、この義と認められているだけではなくて、清められ、そしてそれを実践するにあたって、このもうすでに与えられているものを体験していくという、ことになります。ということで、ここからですね、この性別とか聖化 ですねについて見ていくことになります。では1節と2節です。出エジプト記の19章の1節と2節です。どうしようかな。エジプトの地を出たイスラエルの子らは第三の新月の日に市内の荒野に入った。彼らはレフィディムを旅立って市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山を前に宿営したということです。前回がこのレフィディムですねのところまで行き、アマレク人と戦って、そしてもう本当にこのホレブの山に非常に近いところまで来たんですけども、そこでイテロがやってきてですね、奥さんのツィッポラとその息子2人を連れてきました。でその話の後ですね、市内の荒野に入ったとあります。この、ありますけどね、真の荒野の後ですね、このレフィディムがあって、そしてもうそのすぐそばが市内の荒野であります。この市内半島の一番南の部分の、荒野ですね。私も行ってみたいですけれども、まだ行ったことないですね。市内半島は、まあ、通ったことがあって、シュルの道あたりですかね、いやもっと下だな、パランの荒野のところをずっと通ったことありますけども、そこだけでももう荒涼としてですね、おっかなかったですね。ここでガス欠になったらどうしようかなっていう、なんかすごい恐れを抱きましたけれども、そういうもっともっと深みの荒野でありますが、これが第三の新月の日となってるんです、ですね。で、この暦が振られているのが、この出エジプト記の中で特徴なのが、第一の月の14日目にあれですね、子羊をほふったと、で、杉越の祭りなわけなんですね。でそして、この15日目にこの出ていったわけですけれども、でですから、第2の月、そして第3の月だから、1ヶ月半ぐらいですよね、に、なっていくわけなんですよね。で、この後にですね、神がモーセに、この祭りを守りなさいと、この命じられる時にですね、7週の祭りというのがあります。7週数えてですね、この水越の祭りの次の日からですね。でそうするとちょうどこの時期、この時になって、だから今のユダヤ教の人たちは五旬節の時にですね、あの時にこの律法を朗読するということをしますですね。けれども、私たち教会は、まさに教会が誕生した日が五旬節の時にユダヤ人が世界中から集まってきた時に聖霊が下ったの でそれで、私たちは聖霊降臨の日っていう記念祭ですね。でこれを、あんまり有名じゃないですよね。私もなんかちょっと言及する程度ですけれども、それをお祝い、この記念するわけなんですけれどもね。で、そういうことで、この時期にあります。でこの平野がここに書いてありますけども、このそこのですね、この地図を見ると、この伝統的なのがこのジャベルムサっていうのかな、そうですね、ジェベルムサかな、
ジェベルムーサでは
ないですね、ジェベルムーサ、ムーサっていうのがモーセって意味なんですけれども、このモーセの山っていうか、ここは伝統的にそこではないかと言われている山で、いくつか説はあるんですけれども、その前に広がっている平野がありまして、平野というか平地ですね、平地がありまして、そうですね、この 1.6 平方キロメートル、この東京ドームで35個ぐらい入ることのできる非常に広い地域ですね。でこれが円形劇場というか、そういうこういう感じで広がってるわけですよ、この山の周りをですね。だからなんとなくこのモーセが行ってそこで話したっていうのがですね、想像できるんじゃないのかなとこの思いますけれども、それで3節でモーセが神の身元に登っていくと、主が山から彼を呼んで言われた。あなたはヤコブの家にいい、イスラエルの子らに告げよとですね。この山にモーセが上がってき、そしてかつてですね、彼がこのホレブの山で語られたように、主が今語りかけておられますが、ヤコブの家ってこう言うんですね。このヤコブの家っていう時はですね、いつもとても小さい家族にしか過ぎなかったことを教えて いるわけなんです。なんと70人の家族、まあそれでもね、私たちは大きいなって思いますけれども、ちょっと民族として考えたら、これほど小さな部族以下ですね。もう本当に、なんか絶滅危惧じゃないですけれども、そういうところから今、青年男子だけで約60万のですね、だからもう200万人ぐらいいたんじゃないでしょうかね、が、まあ、いる。でもこれ思い起こさせておられるわけなんですね。そしてあなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せてあなたのもとに連れてきたことを見たと。どれほど主が彼らを愛し顧みておられたかっていう、この愛情表現がこのわしの翼に乗せてと、ワーシップでね、三翼の影だっけ、あれは下だよな、あれ影っていうとね、上じゃないね、いつも気になったんだけどね、影下上もういいんですけども、三翼という言葉がね、とても、このここから取られてるのかなっていうふうに思ったんですが、このモーセが後で申命記の中で、この語った部分でこれ一体何を意味しているかっていうのをもっと詳しく話して、まあ、いるところがあるんですね。32章の10節からですけれども、主は荒野の地で荒涼とした荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をし、ご自分の瞳のように守られた。で、わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくようにとあるんです。どういうことかというと、お母さんのわしがですね、巣からひなをこう揺らしてね、巣を揺らして出しちゃうんですよ。で、飛ぶときに、なんかこう、漫画チックなんですけども、ピュピュピュってやって、全然ちっちゃなこの羽で飛んでるから、ただただ落ちていくだけなんですね。で、落ちていくところをお母さんがキャッチして、翼で。で、その翼の上に乗せるという、こういう、この彼らとしてはですね、本当にこの母親の愛情ですね、これがこもっている表現になってるんです。で、私はそのようにしてあなたをここまで連れてきたと神が言われています。どうでしょうか、このこれまで私たちが読んできてですね、水が苦いというか汚かったところで、この神はこの木一本、枝一本でそれを清めて甘くしてくださった、これ美味しくしてくださいました。そして食べ物がないと叫んだら、そこで毎朝ですね、決められた量のこのマナをですね、パンっていうか、そうですね、天からのパンを、食料を与えてくださいました。その他、また水がなくなった時にはこの岩を打ってそこから水を出してくださり、あまりくじに対しても打ち勝つことができるようにして、まあ、くださったと、まあ、このようにして徐々に、まあ、彼らはちょうどこのひながですね、この落ちてわーっとかと落ちている時に神様が助けてくださって、そのようにして神により頼むことをこの学んでいって、神がこういう方なんだっていうことを、まあ、知っていけたはずなんですよね。で、私たちも同じですね。この信仰を持って生きるということ、これ体験が必要です。体験って何かって言ったら、ここでお母さんのね、この、わしのように、この自分が本当にこうだ、大変だっていう時に助けてもらった経験ですね。で、これ1回だとすぐ忘れます。2回目も忘れます。3回目も忘れます。実際はね、10回、20回されてもね、渦中にあるとまた忘れちゃうんですよね。でもこのために本当に神が守り、導いてくださるという経験をしていくわけなんです。で、その結果ですね、今5節です。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、 あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなた方が語るべき言葉であるということで、主が今ここで他の民族の中にあってあなた方が聖別された国民なんだよ。聖なる国民なんだよ。いろんな民族があり、諸部族がある中であなたは清め分かたれた私のものになっている民であって、私にとって宝だから、つまりたっとい宝のような民なんだということをお語りになっているわけなんです。でそもそもですね、彼らはイスラエルはアブラハムの子孫であって、アブラハムは大いなる国民になると約束され、かつ地のすべての部族はあなたによって祝福されるっていう約束が与えられたんですね。なのでイスラエルの民族が孤立してですね、そして民族だけがなんか愛されてよかったじゃないんですね。使命が与えられていて、それは他の民族に対して神が神であるということを証ししていく、仲介していくというか、そのようにしてこの伝えていく存在なんだということなんです。でこれがですね、しばしばこの私たち日本人だとですね、勘違いしてしまうのは、収容するっていうか、この自分が高められるっていうことに、この何て言うのかな、集中しすぎてですね、もっともっとすごく単純なことを忘れちゃうんですね。受け取ったものっていうのはね、与えないとダメなんですよ。受け取ったらもう伝えられるんですよ。でこういう宣教師の言葉がありました。これはもう未開人に対して宣教した人がですね、イエス様を信じた、もう ああいうところだと部族全体が信じますね。信じたと。でもっとイエス様について聞かせてくれてたらダメだって言ったんですね。すごいね。言ってみようかな、僕も。もっとイエス様信じたい、知りたいって言ってダメですって言ったらどうします？とんでもない人だなと。もうでインターネットに書き込まれてるね。悪口を。で、なんでそういうこと言ったか、この文脈があるんですよ。なんでかっつったら、もうあなたの隣にいる部族に今聞いたことを伝えなさいと。そしたら続きを話すからね。もう聞いたらすぐに伝える。で具体的にはね、実際的にはほら一つの部族にね伝えるなんてもう至難の技なんですよ。ね、その隣の分かりますよね。そのもう食われちゃうかもしれないし、自分自身が言葉も複雑だし、ね、だからその本当に、任せていくっていうかね、具体的には必要だったんだけれども、すごくシンプルな今説明をしました。もう神をに捉えられたあなた方は、そのあなた方がいるだけで、もう他の諸民族にとって祝福になっていくんだよってことなんです。ですね。だ自分だけの宗教じゃない、自分だけの信仰じゃないんですよ。もう宣教のこの信仰なんですね。神に意図的に自分がそうしなかったとしても、もう自分がいるだけで、宣教になってっているそういう存在なんだっていうことなんです。で具体的にはね、このアブラハムの子孫としてキリストが与えられて、でキリストにあって、このイエス様、キリストを信じる者がアブラハムの祝福を受け継ぐことになりますから、これはイスラエルに限らず異邦人も含めてキリストを信じる者ですねが与えられている、約束になるわけなんです。で、祭司のね、このその前にごめんなさい、この私の声に聞き従いって書いてます。私の契約の守るな、アブラハムの話を先ほどしました。でアブラハムは、この信じることによって、神を信じることによって祝福されました。義と認められました。正しいと認められたんです、ね、神との関係が神を信じることによって、確立したんです。これすごく大事ですね。何か自分が行ったから神との関係が確立するんじゃないですね。神が言われたことを信じることによって確立するんですね。これね、何度聞いてもね、人間の頭ではしっくりきません。 なんでかというと行いによって救われるっていうのはもうね DNA のになっちゃってるんですよ。遺伝子みたいに。そうじゃない、神に言われたことを信じると神からよく思われるんです。思われるっていうかもう思われてるんだけど、あの義と認められるんです。ですね。で、アブラハムそうだったんです。で、その信仰によって、これ神に祝福されているアブラハムは、神への信頼を深めてってですね。それで、イサクが、自分の子供がですね、愛する一人子を、全焼に生贄として捧げなさいと命じられたときに、彼は、臆することもなく、準備をして、そしてほふろうとまでしたんですね。殺そうとまでしたんです。で、神様が、この御使いがですね、天使が直前止めてですね、で、これあなたは本当に神を恐れることが分かったと。つまり、彼の信仰が行いによって現れたんですよ。信じるって言っても、本当に信じてるかどうかというのは、行っていることによって現れてるんですね。で、それによって、このアブラハムは祝福を受けました。ということで、今、私の声に聞き従いなさいと、神様はおっしゃっておられるわけなんですね。それから契約とありますけれども、この契約というのがですね、私たちは言葉ではよく聞いてますけれども、そうですね、アブラハムの、創世記のところでですね、契約を結ぶ人たちが、この動物をね、家畜をね、真っ二つに引き裂いて、その間をね、互いにこう通るっていう儀式があるんですよ。ですね。これが、契約の元々のね、原型です。何を言ってるか、破ったら、こうなっちゃうよっていうことです。ですね。つまりもう、本当に必ず履行するものなんですね。この締結したら。ですね。で、それが契約なんですけれども、で、後で24章で、モーセが、地をですね、このイスラエルに振りまいて、そして神と結ばせたということになります。ですね。で、これで聖書はどうですか？旧約聖書、新約聖書とあります。で、しばしば間違えられるのがね、いろんなこの間違えられるんですね。訳っていうのがね、翻訳の訳だと思っちゃってね、古い訳と新しい訳かって思う人もいるし、あとは旧教、新教でね、じゃあカトリックが旧訳で、新訳がプロテスタントだとかね、いろんな混乱があるんですけれども、新しい契約と古い契約のことなんです。で、モーセのこの契約が、これ、イスラエルはそれに従って動いていたんですが、ことごとくこの契約に違反していったんですね。で、それでエレミアというこの預言者によって神が語られたんです。それが私は新しい契約を与えると。で、これがこの律法をことごとく彼らは破ったけれども、今度は私が一人一人の心の中に私の掟を律法を、これ聖霊が与えられるってことですね。だ、新しい契約。で、この前聖餐式ね、しました。聖餐に預かりました。私、この杯は新しい契約のための印の地なんだとですね。それが新しい契約の話なんです。で、ここでは古い契約のですね、このモーセの、この契約です。で、これは聞き従うというですね、これによって祝福を受けるよというこのイスラエルの民の従順という条件があったんですね。それを聞き従うならば祝福されるよということであります。で、あとこの私の宝となるですね、本当に、このたっといものとなって、で、先ほど言及しましたが、この、受けたけれども今度同時にですね、今度は周りの人たちに知らせていくようになるっていうのは、これ祭司の王国っていうところで現れてるんですね。祭司ってどういう存在か、仲介者です。仲介者っていうと、仲介業だと皆さんどういう職業を思い出しますか？パパパって言ってください。不動産ですよね。で、私たちが契約を結ぶときにですね、交渉するときに直接、例えば、賃貸で借りるときに大家さんと交渉しますか？しないですね。不動産ですよね。で、不動産は大家さんの言ってることを私たちに伝え、で、私たちが私たちが言ってることを代わりに大家さんに伝えてくれます。それと同じように、祭司というのは 神と人との仲介なんですね。神の前に出るときは人を代表していくわけなんです。そして人の前に出るときは神に、この神からのものを分かち合うですね、この祝福するためにこの分か、この神を代表して、この人の前に出て、行くわけなんですね。なのでここがすごくクリスチャンにとって大事なんです。クリスチャンがこのペテロはね、この教会の人たちに対してもね、こう言ってるんですけど、第一ペテロ2章の 9節で、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためですと、ね、教会に対して言ってるんですね。で、祭司なのだから私たちの務めというのは、第一義的に最初に来るのが礼拝とその奉仕なんです。これが仕事なんです。祭司、主の前に出るということなんです。いや、それ牧師さんがやること、いや違うんだよね。それはね、カトリックなんですよ、神父さんがっていうのはね。で、カトリックですよ、同じ聖書信じてるからね、みんなやっぱある意味で祭司っていうの分かってますよ、彼らだって。それ強調度が違うだけでね、皆がそうなんです。特にこれが例えば仏教だってね、このお坊さんになんか、このなんかお経を任しとけばいいってね、じゃないんですよ、本当は。何言ってるかわからないってね、これまずいんですよね。一人一人が神の前に出るということによって、礼拝するということによって、まず全てが始まります。そして今度は、これを受けたものを持って、他の人たちにこの祝福を与えていくというか、分かち合っていくわけなんです。で、この祭司において大事なのは、このヘブル書に書いたんですけど、同じ肉の弱さを身にまとっているというのが大事なんですね。つまり同情ができるということなんです。だからクリスチャンではない人に対して、この人たちはなんか神を知らない人であって無知であるってね、これね、正しくて正しくないんですよ、今の発言って。正しいのは実際そうなんですよ、神を知らないっていうのはそうなんですよ。しかし同じなんだっていう、自分は恵みによって、ね、神によって聖なるものとされただけであって全く同じなんだというね、これいつも本当の思い起こす必要があります。同じなんだけど違うんですよ。これがね、性別のね、清めのね、なんていうの、醍醐味っていうかな。イエス様を見ればすぐ分かります。私たちと全く同じようになられました。人となられました。腹減るし疲れるしですね、喜怒哀楽あるし、けれども私たちとは全く違ったんです。神の方だったんですね。と同じように私たちも召されています。で、王国とあります。で、これも大事なんです。その祭司たちが集まるところには神が王になっていますですね。神を王として崇めているので、祭司たちの集団というのは神の国がそこに広がっていくんですよ。なんですよね。で、これがそのイスラエルの民の使命、証明であって、それに継ぎされた教会もですね、その証明を身にまとっているわけなんですよ。分かりましたかね。難しい言葉のように聞こえるかもしれないんですけども、すごいシンプルです。教会に来るっていうのは、この神の証明の中で極めて大事であって、自分がただ心で信じて、もう個人的にもうこれで個人的な作業なんだっていうのを思ったら、これは大きな間違いですね。王国ですよ、祭司の集団ですよ。 そして聖なる国民というのはさっき言いましたね、他の国々とは異なると、神のために分かたれているんだということなんですね。なので神の国がこの教会を通して広がっていくわけなんです。で、皆さんがこの出ていけばですね、そこにもうこの神の国の影響がですね、この広がっていくんですよ。だから自分が何かやったやらないっていうよりもそうなってるんです。これ大事ね。何かやるやらないじゃなくてそうなってるんです。でですね、7節いきますか。モーセは言って民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられたこれらの言葉をすべて彼らの前に示した。民は皆口を揃えて言った。私たちは主の言われたことをすべて行います。それでモーセは民の言葉を携えて主のもとに帰ったと。すべて行いますって、神の言われたことをね、彼らは同意したので契約を結ぶ整えができたわけなんですね。先ほど言った通りですね、従順というのがこの契約の中でこの聞き従うということが含まれているんですよね。だから新約は違うよと、新約はこの神が行ってくださったという神の真実に基づいてこの成り立っているわけなんですね。で、9節です。主はモーセに言われた。見よ、私は濃い雲の中にあってあなたに望む。私があなたに語るとき民が聞いて、あなたをいつまでも信じる、信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に告げたと。濃い雲の中にあってと、これが雲というのが幕屋においても神殿においても栄光の雲が満ちて暗くなるほど、本当に暗くなるほど濃い雲だったんですね。で、これが、この神様がですね、雲の柱によって導かれたというのもあるし、あと神が来られるとき雲に乗って来られるっていうのがあるんですね。で、このようにして雲というのが神の栄光ですね。神のその何ていうのかな、栄光って難しいね、説明するのね。もともと重さっていう意味なんだけれども、重いっていう意味なんですけども、注目が引き寄せられるというかな、引力の法則でね、これ重量があるところに引き寄せられるじゃないですか。重量があるところにね、質量っていうのかな。で、それと同じようにこの神の栄光をここで表していて、でそれによって初めて、このモーセが語るこの神の言葉ですね、これを信じていくことができるようになる、聞いていくことができるようになるということであります。だから神の栄光を見る者がですね、初めて主の声に聞き従えるって言ったらいいかもしれませんね。神の栄光を見ることによってへりくだりの心が与えられて、その言われることに素直に聞いていくことができる、砕かれた心を持つことによって初めて神の声を聞き従うことができると。で、それがないとですね、規則には聞こえるかもしれない、神が言われていること。で、それをやっていこうというふうにパフォーマンスはね、ある程度できるかもしれないんですけれども、いつかボロが出てしまいます。心からではないので、神の栄光を見て初めてですね、この心が貧しくされて、そしてこの神の言われることに聞き従うことができるわけなんです。で、10節です。主はモーセに言われた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの衣服を洗わせよ。彼らに3日のために準備させよ。3日目に主が民全体の目の前でシナイ山に降りていくからである。はい、主が天におられる主がですよ、地に降りてこられるわけです。この山に降りてこられるわけです。栄光と力を持って降りてこられるわけなんです。で、この聖書の中には神が、こう主が到来する、望まれる、来られる時にですね、この市内に来られたという神様のこのなんですかね、出来事が原型になっていくんですね。だからこの 預言書においてですね、この主が来られるっていう時に、この今から読んでいくこの大きな恐ろしい出来事ですね、これがこういろいろ印として出てくるのを見るようになる。まあ私たちにとっては再臨の時のですね、イエス様が来られる時に、再臨で来られる時にこう出てくる内容になってきますね。で、3日間でこの清めのこの彼を性別してですね、この会うための準備をしなさいとこう言ってます。そして衣服を洗う、この3つです、この2つですね、3日目という言葉とこの衣服を洗うというこの大事な言葉が出てきますが、3日目といったらこの思い出すのは
復活
ですね。3日目に死者の中から蘇って、そこで神の力とその栄光の現れがですね見えたわけなんです。で、この衣服を洗うというのは象徴的な行為です。ですね。象徴的な行為です。黙示録の19章に、この輝く清い天布を生徒たちが、この花嫁が身にまとっていると、この結婚式のあのウェディングドレスのようにですね、この輝く清い天布、あとは白い衣を身にまとっている天にいる生徒たちの姿が出てきます。正しい行いだって書いてあるんですね。つまり聖なるものとされた、まあ、姿であるわけです。だからイエス様の復活によって私たちが神の前に恵みによって義とされている状態、これを表しているんですね、ここで。で、私たちもそうですね、主が復活されたことを覚えて、神の前で恵みによって義とされたことを知っていくこと、で、これが聖別において非常に必要なことになります。12節、あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登りその境界に触れないように注意せよ。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。その人に手を触れてはならない。その人は必ず石で撃ち殺されるか矢で殺されなければならない。獣でも人でも生かしておいてはならない。お羊の角が長く鳴り響くときは彼らは山に登ることができると。はい、主が降りて来られるにおいてですね、境を作れって言うんですね。境を、これはアダムが罪を犯した時以来の現実であります。神がおられる、住まわれるところにですね、共にいることができなくなってしまったんです。罪を持っているがゆえに、その罪が仕切りとなってしまって、で、アダムとエバは、この園から出て行かなければならなくなったんです。その神の栄光を持って今天から降りてきておられるので、それで近づくことができないということです。で、これが、神のこの栄光の姿に出会った人たちの、この、いろんなあれがですね、姿がありますよね。ダニエルがですね、とっても神に愛された人で、あの火の打ち所がないというふうに人々は言っていたんですけれども、一旦この主の使いのですね、この栄光反射している姿、またイエス様ご自身かもしれませんね、あれ見るとね。それ見たらもうなんか力が衰えてしまったと、もうなんかやばい状態になっちゃったんですよ。で、あとはヨハネもそうですね、イエス様の栄光の姿を見たらもう死人のようになってしまったと、まあ、このように、神の完全な姿に触れるや否やそうなってしまうんですね。だから今近づいてはならないと。けれどもですね、面白いことに、お羊の角が長く響き渡るときは、鳴り響くときは山に登ることができるって言うのね。矛盾してるよね。さっきはね、近づいちゃいけないって言うのに、今お羊の角がなるってな、いけんの、なんかおかしいじゃんとか出ないかもしれませんけども、これはですね、こう読み解き、聖書の読み解きで、大事なんですね。何を言ってるかというと、鳴り響く時に集まれるですよ。で、あとの民数記でね、このラッパが鳴った時には集まってきなさいということもあって、召集をかける時にこの角が鳴り響くっていうのがあるんですけれども、そうするとね、山に上がれる神の栄光の中に預かれるわけなんですよ。で、これをずっと思い巡らしていくとですね、何を思い出すかといったら、第一テサロニケの4章の16節と17節ですよ。教会の敬虚です。すなわち号令と 御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者が蘇り、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして彼らはいつまでも主と共にいることの、まあ、山のね上に行くからこの空中ではないんだけれども、けれども似てたるし、今パ一つ一つこうゆっくり読んでったら、うん、ですね、雲の中にこれ雲が現れます。今どんどんどんどん濃い雲の中に現れて、そして、この、ラッパが響き渡ってですね、そしてその号令があった時に引き上げられる、この入ってきていいと、その時には本当に、この罪そのものがなくなって、この鳥あのあれですね、救われて栄華っていうんですね、この栄光の姿に変えられるわけなんですけれども、この引き上げられていく姿がここに現れています。でモーセは山から民のところに降りていって、民を性別した。彼らは自分たちの衣服を洗った。モーセは民に言った。3日のために準備をしなさい。女に近づいてはならない。でここで言ってる女に近づいてはならないっていうのは、あの普通の女じゃなくて自分の女、つまり妻のことですね。妻に近づいてはならないということを言っていて、これ別にあの夫婦関係を持つことは産めよ食えよってね、神様命じてるわけだから何の問題もないわけです。けれども象徴的に今ですね、この意味合いを神様がもたらしているわけです。主にのみお仕えするというですね、他のこの何ていうのかな、親密な関係じゃなくて今本当に主にのみ仕えていくという、黙示録の14万4千人の神のしもべ、14章の4節にこう書いてます。この人たちは女に触れて汚れたことがない者たちで、童貞であるとありますですね。だからこうやって神のものにされているということ。だから私たち、そうですね、これ当然行って良いことっていうのをね、それ自体全然間違ってなくていいね、普通だったら良いことですよ。でもそれでも神に仕えていくときに、あえてそれを置いていく、その権利さえも下ろすってことはありますね。何の悪いことなんですよ、その良いことやってるとき。
ウリアみたいなのです
よ。ウリアなんだっけ。
バテシマの旦那さん。
そう、バテシマの旦那、うん、そう戦ってる時に、うん、ね、戦ってる時に、自分の妻のとこ行かなかったんですよ。あともで似たような話でダビデもね、この祭司から聞かれて、今女に近づいてなかったらこの備えられたね、パン食べてもいいよと言った時に、うん、いや近づいてませんよもちろんって、うん、ね、こう戦ってる時に女に近づいて、これ本当に集中してるんですね、それにね、でそのことを表しています。で16節です。3日目の朝、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上にあって、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは神に会わせようと民を宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が、煙っていた。主が火の中にあって山の上に降りて来られたからである。煙はかまどの煙のように立ち上り、山全体が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなる中、モーセは語り、神は声を出して彼に答えられたと。ね、今ね声を出して聞くってことはな、まあないですけどね、どうですか、おーいって物理的に聞こえたことある人手を挙げてください。私はないですね、物理的に神の声を、まあそういう時あるかもしれませんね、ないなんて僕言いませんよ、あるかもしれません、物理的な声ね。でこの震え、今ここですごい大きな情景がありましたよね。まず雷鳴と稲妻と熱い雲、神様のこの威形ですね、この恐れ多い姿と偉大な力を表しています。こう詩編にはですね、いろいろね神の威嚇を表すときにこの生き生きとした姿を表れて、やっぱりこのバーンとこのね雷が行ってね、稲妻がやってきてね、そしてもう鹿とかが飛び跳ねたとかね書いてあるんですよね。そこで神の声だと呼んでたりとか、神様のこの偉大な姿ですね。まあその詩編の箇所を読んでから僕こう稲妻とかなんか来たときに ああ神様のこう神様だってねこう感じるようにしてます、うん、ですね。でそうですね、今思い出すの説教したことありますねこれね。でこのせあのうわーってガーンとこう来た時にですね、あの人間の技が止まりますね、
うん、
もうただ恐れおののくっていうか、もうひたすら待ってるっていうか、これ礼拝ですね、礼拝。なんか人間がこれやってあれやってじゃないんですよね。もうひたすら神の偉大な力とそれをおののきつつもう近づいている状態ですね、神様に。私たちがでこういうものですね。そして民が震え上がっているっていうんですけれども、でこれね裁き、あごめんなさい、裁きをね、この見ていくときにですね、この火とか雷鳴とか稲妻とかって出てくるんですよ。あの黙示録を見るとこのラッパによる裁きが地上に下るときにこういう現象が起こってます。8章の5節で、それから御使いはその香炉を取り、それを祭壇の火を満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声が届き、稲妻がきらめき、地震が起こった、ね。角笛っていうのが興味深くて、まあ、先ほど読んだ箇所で、角笛のね、このなんか、ラッパの声かですね、あの御使いとの関わりがありますけれども、なんとここの19章にはですね解説があって、新約聖書における解説があって、ガラテア書の、3章の19節にもありますし、あとステパノが使徒の働きの7章の53節で御使いがそこにいることが書かれてます、
うん、
ですね。ステパノがあなた方は御使いを通して律法を受けたとあります。だから律法を神がこれから与えられるわけですけれども、この角笛ですね、クワーとかってなってる時にそこに御使いが使わされて、神が御使いを通してモーセに律法を与えられているっていうですね、こういうことが言えます。で、あと煙、かまどのように煙がある。これもヨエル書のところで、神様が裁きを示された時に、2章の30節で、私は天にも地、天と地に印を表させる。それは地と、火と煙の柱ってこう言ってるんですね。でこれも再臨の直前の姿ですよ、イエス様の。ですね。でこうやって、天から地上に主がそのままの栄光の姿で戻られると、罪や不法、悔い改めてない者たちにとっては恐ろしい恐ろしい裁きとなって現れるということであります。で、こういう神に私たちは仕えているわけです。じゃあおののく恐れる恐怖になる必要があるかといったら、そうではなくて、一方的な神様の贖いとそれを受け取る信仰がその清めをもたらしていて、むしろ喜んで神に、まあ、おののきつつですけどね、仕えることができるようになっているわけなんですね。で、これをよく表しているのがノアの箱舟、水の裁きですね。水というのは恐ろしい恐ろしい、ね、裁きであります。不信者にとってはもうこの上もない恐怖でありますが、しかし箱舟という救い、キリストにある救いをですね、その中にいることによって、そのことで新しい世界に入る、そうですね、こういう救いを表している。で、これをペテロが、バプテスマ、水のバプテスマを表している、洗礼を表していると、このように、まあ、言っているわけなんです。だから神が栄光を持って現れるときにですね、あれですよね、もう本当に恐ろ、死んじゃうんですよね。まあ、ローマ兵がね、このイエス様が復活されて、この御使いが来ただけでもう死んだようになっちゃったし、あとゼカリア書はそういうんですよ。イエス様戻ってこられる、この主が戻ってこられるとですね、14章の12節にこう書いてます。彼らの肉はまだ足で立っているうちに腐る、彼らの目はまぶたの中で腐り、彼らの舌は口の中で腐ると。早いんですよ、その破滅がですね。なので私たちの救いがいかに尊いかが分かります。この バプテスマ、水の中に入ってね、そして出てくるわけですけども、これ墓を表してるんですね、この水っていうのが。で、このキリストと共に死に、葬られて、そして蘇るわけです。キリストはその十字架において神の裁きを受けられました。だから私たちは、キリストに結ばれたものとして、身代わりにその神の裁きを受けてくださったイエス様に結ばれていると。しかし、蘇ってことによってその救われたという、なんて言ったらいいかな、裁きもあるんだけど、それを横目に見ながら、救いを得てるっていうかな。そのこのイメージですね。これちょうど箱舟に乗って、この周りが洪水でね、その裁きの現実というか恐ろしさを見ながら、自分は箱舟の中で安心できている。キリストにあって安心できている。まあ、そういう内容です。で、20節です。主は市内の頂に、降りてこられた。主がモーセを山の頂に呼ばれたので、モーセは登っていったか。主はモーセに言われた。下っていって民に警告せよ。彼らが見ようとして主の方に押し破ってきて、多くの者が滅びることのないように、主に近づく祭司たちも自分自身を性別しなければならない。主が彼らに怒りを発することのないように、モーセが主に言った。民はシナイ山に登ることができません。あなたご自身が私たちに警告して、山の周りに境を設け、それを聖なるものとせよと言われたからです。主は彼に言われた。降りて行け。そしてあなた自身はアロンと一緒に登れ。しかし祭司たちと民は、主のところに登ろうとして押し破ってはならない。主が彼らに怒りを発することはないように。そこでモーセは民のところに降りて行き、彼らに告げたということで、恐ろしい光景にあるにもかかわらずですね、登ってくるなっていうふうに、この言われたにもかかわらず、彼らは、登っていこうとします。モーセはそんなことするはずないよってこう言ってるね。だって聞いてんだからね、さっきは全て行いますって言ったしね。だけどやっぱ登ってっちゃうんですよね。神様全てご存知です、ね、この人間のなんていうのかな、メジャーなこと守らないっていうね、そういう部分もご存知です。で、そのままの姿で言ったら大変なことになります。レビ記の11章だったかな、10章かなにですね、アロンの息子2人が異なる火を捧げたので、この主が命じられたのではないね。で、その香炉に入れていた火が全身に回って焼け死んでしまいました。で、このようにして、そのままでいってはまずいんですね。で、あと祭司たちってここに書いてますけれども、これアロンの直系がね、後で祭司になってきますが、ここで言ってる祭司っていうのは、まあ、その前の段階ですね。24章にね、この若者たちが全焼の生贄と交わりの生贄を捧げるようにモーセがね、させているところがあって、まあ、とりあえずの祭司したら変なんだけども、この多分ウイゴかな、このウイゴとして生まれたこの初めの、長男として生まれた人たちが選ばれていったのかもしれませんけれども、ね、性別されていたからね、このウイゴはね。そういう人たちかもしれませんが、いずれにしてもですね、祭司であっても誰であっても、まあ、この近づいたら無理だと。ダメなんだと。でもモーセとアロンは近づいてきなさいって言ったんです。この違いなんだか分かります？アロンとモーセがもっと清いから、こうどうでしょうね、アロンとモーセがなんかこう清められてて、彼らが俗なるものだから選んだから、あとは呼ばれたからです。神に召されたからです。神に言われたからです。神に言われたから、それに従っていくときに、その時は当然神が守っておられますし、清めておられます。さっきもね、この異なる日、主が命じられたのではない、異なる日を持ってって裁かれたけれども、神に命じられたことによって立たせられているというのは、その人の内実が清いとかなんだかっていうよりも、神がそうされたんですね。パウロがこう言いました。私を忠実なものと認めてくださった神はって言ってね、この認めるというのは義と認めるの認めと同じですよ。彼が忠実だから認めたんじゃなくて、忠実なんだっていうふうに認めたんです。だから自分は罪人の頭だとも言ってるんですよね、その直後にね。 だからそういうふうに恵みによって立たせられてるんだけども、神に言われたこと、召されたことによってこの神のところに近づくことができるわけなんです。自分自身で何かやっていこうと立ち入ろうとするならば神の裁きを受けなければいけませんけれども、だからこそ主に語られていること、御霊に導かれているっていうことが非常に大切になります。今日は詳しく話しましたが、次回ですね、20章その続きですね、そのまま主がこのモーセが登っていって行った後にですね、この民にこれ物理的に聞こえることができるような形で実戒10の戒めを与えていきますですね。ではお願いしますか。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、性別ということをじっくりと見ていきました。あなたが語られるところに、あなたの真理の言葉によって私たちは清め分かたれるとイエス様が言われました。イエス様が世のものでないように、私たちも世から清め分かたれて世のものでなくなったということをあなたが言われました。私たちがこの自分の何かパフォーマンスでこの何かを成し遂げるのではなくて、あなたの聖霊が言われていることに敏感になり、それに聞き従うことによって私たちがいつまでも清さの中にいることができることが今分かりました。ありがとうございます。主、どうぞ一人一人にあなたが知恵を与えてくださって、具体的にこの清さの中に歩んでいくということを学ばせてくださいます。それ以上にもうすでに神がそのようにされて立たせられているんだということを本当に知ることは知るっていうか確認できますように、どうぞよろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。